ッセージ4、羊の群れの模範となることによって、神に従って神の羊の群れを牧養する。ローマ数字1、神に従って神の羊の群れを牧養するとは、神の願いに従って神の羊の群れを牧養することです。第一ペテロ5章2節、あなた方の間の神の群れを牧養しなさい。強いられてではなく、自ら進んで、神に従って監督し、卑しい手段で利益を求めることによってではなく、熱心に監督しなさい。A、神のエコノミーにおける神の心の願い、大いなる喜びとは、生ける水の源泉、源となって、ご自身を彼の選ばれた人々の中へと分与し、彼らの満足、また享受となることであるということを私たちは見なければなりません。この享受の目標は、神の配偶者である紹介を生み出すことです。この紹介は、神の増し加わり、神の拡大であり、神の豊満となって神を表現します。エレミア2章13節、誠に私の民は2つの悪事を犯したからである。彼らは私、この生ける水の源泉を捨てて、自分たちのために水ため、水をためることがない壊れた水ためを掘ったのだ。1. 私たちは彼を飲まず、彼の増し加わりとならず、彼を表現せずに、イスラエルのようになって、生ける水の源泉としての神を捨て、水ため、偶像を予表するを掘って、私たちの教授としての神を置き換える可能性があります。2. 偶像とは、私たちの内側で、主以上に愛するすべてのもの、あるいは私たちの生活の中で、主を置き換えるすべてのものです。私たちは何を所有しても、さらには私たちが何であっても、それは偶像となり得ます。3. 私たちの平安、安全、健康、財産が私たちの偶像となるかもしれません。しかし神は彼の定められた御旨において真実であるので、これらのものを取り去り、私たちが生ける水の源泉である彼から飲むようにします。神は真実であって、私たちを彼のエコノミーの中へと導きます。神のエコノミーとは、私たちがキリストを享受し、キリストを吸収し、キリストを飲み、キリストを食べ、キリストを消化して、神が私たちの中で増し加わり、彼を表現することです。B、私たちは、キリストを私たちの享受として必要とするという認識に戻されなければなりません。私たちはまた人を助けて、どのようにキリストを享受するかを知らせなければなりません。また、そらされた信者たちを連れ戻し、彼らが単純になって、主イエス・キリストご自身のたっといパーソンを真に評価し、愛し、享受して、彼らの命またすべてとするようにしなければなりません。第2コリント11章3節。ところが、私が恐れるのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。1. キリストを私たちの命の供給として享受することは、紹介生活の中で主要な事柄であるべきです。紹介生活の内容は、キリストの享受にかかっています。私たちが彼を享受すればするほど、その内容は、ますます豊かになります。2. コリント人への第一の手紙は、すべてを含むキリストの享受についての書です。命を与える霊としての十字架につけられ復活したキリストを享受することは、紹介の中のすべての問題を解決します。第一コリント1章9節。神は真実です。この方を通して、あなた方は彼の御子、すなわち私たちの主イエス・キリストの交わりへと召されたのです。ローマ数字2、私たちは羊の群れの模範となることによって、神の羊の群れを牧養しなければなりません。使徒パウロは、すべての信者、キリストの体の主体の模範として、キリストを生きて、キリストを大きく表現し、キリストの継続となりました。使徒行伝20章19節、私はあらゆるへりくだりと涙をもって、またユダヤ人の陰謀によって私に降りかかった試練の中で、主に奴隷として仕えてきました。20節、 また、益あることは何でもあなた方に余すところなく言い表し、そして公にも、また家から家でもあなた方を教えてきました。A、パウロはキリストの弟子であり、キリストを見て、キリストに聞き、イエスにあるあの実際に従ってキリストを学びました。B、パウロはキリストの選びの器であって、彼を内容とし、彼で満たされ、彼を溢れ流し出して、彼の豊満となりました。C、パウロは祈りの人でした。D、パウロは体により頼み、あらゆることを体の中で、体を通して体のために行いました。E、パウロは主の御名を呼び求めることを実行しました。使徒行伝20章27節。なぜなら私はあなた方に神の御心をすべて余すところなく言い表したからです。28節。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の紹介を牧養させるのです。F、パウロはすべてを含むイエスの霊、苦難のための満ち溢れる強さを持つ人の霊によって生きました。それは彼の述べ伝える務めのため、すなわち人の命の中にあって、人類の間で人類のために苦難を受ける務めのためであり、それはキリストの体を建造するためでした。G、パウロはミングリングされた霊、神の霊と人の霊がミングリングされて一となった霊の中で生きました。H、パウロは本質上彼の存在のために喜びの霊で満たされ、エコノミー上彼の機能のために力の霊で満たされていました。I、パウロは自分自身を訓練して常に正しい純粋な良心を持ちました。J、パウロはいつも主の中で喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝する生活をしました。K、パウロは神と連合し、神によって支えられて、イエスの御名の中で大胆に福音を語り、イエスの証を地の果てにまで拡大しました。
L、パウロはイエスの人生の中で生徒たちを育み、キリストの神聖の中で神の永遠のエコノミーのすべての真理をもって彼らを養い、彼の生活の中で受けるよりは与える方が幸いであるとの主イエスの言葉を表しました。使徒20-31、こういうわけで、私が3年の間、夜も昼も涙を持って、一人一人を絶えず訓戒してきたことを思い出して、目を覚ましていなさい。M、パウロはエペソの長老たちの模範であり、長老が生涯に対してどうあるべきかの模範でした。1、彼はあらゆるへりくだりと涙と試練を持って、主に奴隷として仕えました。2、彼は公にも、また家から家でも、生徒たちを教えることによって彼らを牧養し、神の御心をすべて、神の永遠のエコノミーをすべて彼らに言い表しました。3、彼は負担を持って、紹介に対する神の尊い愛と、神の目に紹介が尊く、超越した価値があることを長老たちが見て、彼が頼んだように紹介を頼むようにしました。彼は長老たちに勧告しました。あなた方自身と群れ全体に気をつけなさい。聖霊は彼らの間にあなた方を監督として立てられ、神がご自身の血を通して獲得された神の紹介を牧養させるのです。4、彼は長老たちに神聖な建造を破壊する者について警告しました。彼らは狼どもであって、羊の群れを容赦しない者、曲がった事柄を語って、弟子たちを引き離し、自分に従わせようとするものです。5、彼は生徒たち一人一人と接触し、長老たちに3年の間、夜も昼も涙を持って、一人一人を絶えず訓戒してきたことを思い出すようにつけました。6、 パウロは神の召しの唯一の目標がキリストの体の建造であること、またキリストが体によって体を建造することを見たので、機能することでエフェソの長老たちの模範であり、すべての生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせました。それはすべての生徒たちが彼らの命の度量に従って、命の中で成長し、命の中で機能して、命の供給となり、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るためです。エペソ 4-16 この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。N パウロの4回目の務めの工程は、特別な方法で彼の生活、すなわち彼がキリストを生き、キリストを大きく表現し、キリストの中で一切の事柄を行い、キリストを追い求めて、キリストの中に見出されるという生活を見せています。フィリピ 1-19あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなる。20、そこで私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえっていつものようにあらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。21、なぜなら私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。1、使徒の長い不幸な監禁された航海の真中、主は使徒を主の超越性の中に保ち、思い患いの領域をはるかに超えた生活をすることができるようにしました。この生活は完全に威厳があり、最高水準の人生の美徳を伴っており、最も超越した神聖な属性を表現しました。2、これは神聖によって豊かにされた人生の中で再び地上で生きたイエスでした。これは素晴らしい卓越した奥義的な神人であり、彼は福音書の中で生き、彼の多くの死体の一人を通して使徒教典の中で生き続けました。これが肉体となり、十字架につけられ、復活し、神が高く開けたキリストの生ける証人でした。3、パウロは彼の生活と務めの中で、真の神を表現しました。この真の神は、イエス・キリストの中で肉体となること、人の生活、十字架、復活の過程を経過し、すべてを組む霊として、パウロの中で彼を通して生きていました。4、嵐の海の上で主は使徒を彼の航海仲間の主人としただけでなく、彼の命を保証する者、また慰める者としました。今や平安の陸上で主は彼をさらに進んで、迷信的な人々の目に魔術的な魅力のある者としただけでなく、彼らの癒す者、喜びともしました。5、パウロがローマの兄弟たちから受けた温かい関係と、ポテオリの人たちの愛の関心は、初期の時代にあった首相会と人たちの間の麗しい体の生活を見せています。A、会見上、使徒は束縛の中の囚人として、サタンが占有した帝国の暗黒の使徒の区域に入りました。実は彼はキリストの大使として、彼の権威を持って、地上の神の王国の中で、キリストの紹介の体の生活のもう一つの部分に扱っていたのです。B、彼はサタンの帝国、 地球創造におけるサタン的な大混乱で宗教の迫害を受けていた間、神の王国、新創造のための神聖なエコノミーの中で紹介生活を享受していました。これは彼にとって慰めであり励ましでした。紹介の究極的な結果は未来の永遠における新エルサレムであり、神の完全な永遠の表現です。これは私たちが使徒パウロの模範に従うとき、今日すべての福音の述べ伝えの実際と目標であるべきです。大胆に妨げられることなく、神の王国を述べ伝え、主イエスキリストについての事柄を教え続けた。
経験、1、真実な神の訓練の御手に自分を委ねる。私たちは、主イエスを信じたとき、平安と祝福を持つことを期待したかもしれません。しかし、それどころか多くの問題があり、私たちの安全、健康、財産を失ったかもしれません。あるクリスチャンは、そのようなことを経験するとき、神の真実を疑い、なぜ彼は困難が起こらないようにしてくださらないのかと尋ねるかもしれません。困難を持たせるとき、神は彼の定められた御旨において真実であって、私たちを偶像から転向させ、ご自身に連れ戻されることを私たちは認識する必要があります。私たちの平安、安全、健康、財産が私たちの偶像となるかもしれません。神は真実であって、これらのものを取り去り、私たちが生ける水の源泉である彼から飲むようにされます。もし私たちの家や財産が偶像になるなら、私たちはそれらを飲むのであって、神を飲むのではありません。神の真実は、これらの偶像を取り扱い、私たちに彼を飲ませるという事柄です。神は真実であって、私たちを彼のエコノミーの中へと導かれます。
新人編、兄弟の証。私は会社に勤め始めて2年目の時、不思議なことに神戸の小規模な会社からのヘッドハンティングで神戸に来ました。主の導きで紹介を起こすために神戸に来たことははっきりしていたので、当然会社においても順調に行くだろうと考えていました。ところが会社に行くと様々な困難に出くわしました。例えば私はヘッドハンティングで来ていたので、ポートアイランドの社長の所有のマンションに住ませていただいていました。このことが原因で、古参の社員から嫉妬から来る激しい攻撃を受けました。また年齢が若いのに役員待遇であったので、この点も彼らの嫉妬を引き起こし、結局左遷させられました。私は主に導かれて神戸に来たのに、なぜそのような環境が私の身の上で起こるのか理解できませんでした。このような不愉快な環境から抜け出すために転職することを考えましたが、主が導いておられないように感じ、仕方なくその会社にとどまりました。不愉快な環境はますますひどくなり、たびたび主に、主よ、なぜこのような環境が私に降りかかってくるのですか？と尋ねました。しかし、私が期待しているような答えは何も主から得られませんでした。これは後で分かったことですが、左遷させられた状況の中で、実は私は多くのことを学び、その後転職した会社で、その経験が非常に生かされたのです。例えば、生薬の製造現場で粉まみれになって作業している中で、生薬製剤の打錠、錠剤を作る製造工程の問題を解決する秘訣を教えてもらいました。その経験は、後で大手の会社に移った時、同様に生薬製剤の打錠の時の問題を誰も解決できませんでしたが、私はすぐに解決策を提案することができました。その当時は、私の益のための主の訓練を理解できず、
苦しんでいましたが、主の御手の中で私にアレンジされた環境は、私にとって不足もなく、過度でもなかったと証しすることができます。主の訓練は、よく考えられた完璧なものでした。この経験は、その後、どのような環境が来ても、自分を主の御手に委ねることの学びになりました。ハレルヤ、主を賛美します。次の御言葉を読んでください。
ヘブル12章5節。また、あなた方は、子たちに対するように、あなた方に話された勧告を全く忘れています。我が子よ、主の取り扱いを軽んじてはならない。彼に咎められるとき、気落ちしてはならない。6節。なぜなら、主は愛する者を取り扱い、受け入れるすべての子を鞭打たれるからである。7節。あなた方は耐え忍んで取り扱いを受けなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父に取り扱われない子がいるでしょうか。10節。肉の父は自分の良いと思うようにしばらくの間取り扱いましたが、霊の父は益のために私たちが彼の聖に預かるようにと取り扱われるのです。11節。どの取り扱いもその時は喜ばしいこととは思われず、むしろ苦しいことと思われます。しかし、後になると、それによって訓練された者たちに平安の義の実を結ばせます。第一コリント7章24節。兄弟たちよ、各自は召された時の身分に神と共にとどまっていなさい。フットノート。神と共にとどまっていなさい。信者たちは召された後、外側の身分を変える必要はありません。ところが内側の状態は変えられる必要があります。それは神のない状態から神と共にある状態にです。それは彼らがどのような身分にあってもその中で神と一であり、神を彼らと共に持つためです。祈り、おー、主イエスよ、私は自分の真の必要を理解していませんが、あなたはご存知です。私は自分を父なる神の訓練に委ねます。まず、内側で主に戻り、主に開いて交わります。また、兄弟姉妹にも自分自身を開きます。私が苦難の中で神のエコノミーを見ることができますように。アーメン。
経験丸2、神のエコノミーを人生の目標とする。パウロはエペソの信者たちを教え、彼らの権益を顧み、彼らに益のあることを顧みるだけでなく、神の御心、神のご計画、神のエコノミーを言い表しました。疑いもなくパウロはエペソ人に神の新約エコノミーに関して多くを教えました。同じように、すべての長老は神の新約エコノミーが何であるかを学び、これを生徒たちに指摘しなければなりません。神の永遠のエコノミーを知ることによって、生徒たちの大部分は固く土台付けられ、深く根ざすでしょう。今日ほとんどのクリスチャンは善で減り下って愛し親切であるようにと教える船舶な教えを受けています。神の新約エコノミー、神の永遠のご計画、紹介に対する神のご計画についての事柄は完全に彼らの間で欠けています。ですから、私たちの間で必要とされるのは、神の永遠のエコノミーに関する正しい、聖書的で神聖な啓示です。長老たちは、神のエコノミーの事柄をすべて学び、その中へと飛び込まなければなりません。彼らは神のエコノミーを告げることによって、失望した生徒たちを慰めるでしょう。神のエコノミーを聞き、そのような高い飯を受けることは、失望した人たちにとって大きな慰めと励ましとなります。今日、私たちが回復の中で直面している問題は主に、神の永遠のエコノミーについての深い理解と
認識に欠けることによります。
中高生大学生編、あなたは神のエコノミーの成就のために救われましたので、神のエコノミーがあなたの人生の目標であるべきです。次の詩歌を歌ってください。目的のために人は作られた。手順を経て主は命与える。霊は牛に住む救いの分け前、失なる主により主と同じになる。さあはっきりビジョンを見よう、御心をすぐに実行しよう。内側は燃えて、エコノミー愛す、霊活発強く前進する。完成しよう、ガッツゴー、新エルサレムハレルヤ。 God has called us for his purpose, his economy so glorious, for which he was fully processed.Consummated now is he. As a spirit, he dwells in us. As our God allotted portion, working out his full salvation, making us the same as he is. Oh, may a clear, controlling vision of the Lord's economy direct my heart, and bring me until my spirit, wholly set fire. With spirit strong and active, we'll press on to...Consummate God's goal, New Jerusalem, Hallelujah.
あなたが学校で勉強したり、受験勉強したりすることの究極の目標は神のエコノミーです。神はこのエコノミーのために受肉、人間生活、死、復活のプロセスを経て命を与える霊となられました。命を与える霊はあなたの中に入り、あなたの霊を再生し、あなたを神の子供、キリストの兄弟、キリストの体の一子代としました。今あなたは、生涯生活の中でキリストの体を建造するために、毎日キリストを享受し、キリストを人々に供給します。このようにして、キリストの団体的な体は建造され、団体的にキリストを大きく表現し、サタンを恥ずかしめます。あなたが救われたのは低い目標、例えばあなたが良い生活をするためではありません。学生の時は特に勉学においてキリスト知恵、力、忍耐力、暗記力などとして主観的に経験してください。あなたはただ成績を上げるために勉強するのではなく、勉強の中でキリストを獲得しているのです。毎朝毎晩、神のエコノミーを実行するために献身を更新してください。そうすれば必ずあなたの前途は神のエコノミーのゆえにますます輝いたものとなります。祈り、おう主イエスよ、私が救われたのは良い生活を享受するためではなく、神のエコノミーのためです。私には素晴らしい目標があることを感謝します。私の目を開き、さらに神のエコノミーの栄光のビジョンを見させてください。神のエコノミーを推進するために、毎朝晩、献身を更新します。アーメン。経験3、すべての兄弟姉妹が成就され、自分に従ってではなく、神に従って牧養する。使徒行伝第20章28節で、ご自身の地は、紹介に対する神の尊い愛と、神の目に紹介が尊く、超越した価値があることを示しています。ここで使徒は、エペソ人への手紙第5章23節から32節でのように、紹介の神聖な命や性質に触れたのではなく、神にとっての宝、彼ご自身の尊い地を持って、獲得された宝としての紹介の価値に触れたのです。パウロは監督としての長老たちが神が頼んだように紹介を頼むことを期待しました。聖霊と神ご自身の地はいずれも神が頼まれる紹介への神聖な備えです。聖霊は神ご自身であり、神ご自身の地は神の御業を示します。神の贖いの御業は紹介を獲得しました。今や神ご自身、すべてを含む命を与える霊は、監督たちを通して紹介を顧みられます。
エペソ人への手紙第3章2節は神の恵みの執事職について語り、第4章12節はキリストの体の建造について語っています。神の恵みの執事職はパウロや他の使徒たちに限定されていません。パウロはそのような執事であっても、あなたは違うと考えてはなりません。パウロのここの意図は、生徒たちは皆キリストの体の建造のために神の恵みの執事職を受けたという事実を彼らに印象付けることです。第4章12節によれば、体の建造は使徒たちだけの働きではありません。それはすべての生徒たちの責任です。彼らは成就されて、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至ります。この節の絵と至ると訳されたギリシャ語はまたの目的で、を目論んで、という結果になるを意味します。生徒たちを成就することは、その務めの働きという結果になり、それはまたキリストの体の建造という結果になります。体は使徒たちや他の導く者たちによって直接建造されるのではなく、生徒たちによって直接建造されるのです。青年在職大学院生編。在職青年や大学院生の皆さんは、神に従って牧養することを学んでください。あなたは内側に再生された霊を持ち、外側に神の御言葉を持っています。福音友人や海辺の兄弟姉妹は、どのように御言葉を自分の実際的な状況に適用して励まされたら良いのか分かりません。彼らのために祈りのグループのメンバーと共に祈ってください。再生された霊を活用して信心のために祈り、交わるとき主はあなたに感覚を与え導かれます。この導きに従って、あなたは出て行って訪問したり、 LINE でメッセージを送ったりして牧養することができます。これが神に従って牧養することです。このように神に従って牧養するために、あなたは主と兄弟姉妹に対して開いている必要があります。開いていない人は、人の話を聞いても聞き流してしまいます。なぜなら自分の観念や好みが強いので、主や兄弟姉妹の導きを受け入れることができないのです。オープンマインドで紹介生活の奉仕に預かってください。オープンマインドは仕事や研究についてもとても重要です。人の助けを受けるとは、実は時間を買うことです。オープンマインドは他の人たちからアイディアや手法を学び、効率よくゴールに到達するのに必要なのです。主と交わるとき、心を開いて観念から離れて交わることができれば、オープンマインドの良い訓練となります。祈り、おう主イエスよ、私が正しく建造のために機能するために、私は成就される必要があります。私はあなたと私を導いている兄弟姉妹に開きます。自分の意見を下ろし、主の導きに開きます。私が自分の好みに従ってではなく、神に従って牧養することができますように。